耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1286回11月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ポジティブシンキングとネガティブシンキング、皆さんどちらが好きでしょうか。これでね、ネガティブシンキングっていう人相当問題あると思うんですよ。大体どんな人もね、ポジティブシンキングをしたいと思ってるんです。でそのためにいろんな本ってのをご紹介してきたし、また出てるんですけれども、かなりシンプルなんだけれども、あ、これ役に立つんじゃねっていうメソッドをね、発見したので、こちらの本をご紹介しましょう。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、ナナブックスより出ております佐藤由紀著、今すぐ言葉を変えましょうという本です。まずは著者のご紹介ですが、佐藤由紀さん、明治大学文学部卒業、カナダマギル大学経営大学院修士課程卒業、すなわち MBA ですね。アメリカンエキスプレス社の法人営業部門で営業社員として勤務していました。この時がね、まだクレジットカードの文化が根付く前の日本で、しかも新規法人顧客開拓っていう、まあなかなかその大変な仕事をしてたんですね。でね、まあ、数字にも厳しいその外資系プレッシャーの中ですね、上司の言葉とあと2冊の本との出会いが、この佐藤さんを変えましてですね、まあ、一躍トップセールスとなったというお話が本にも書いてあったんですが、でこの佐藤さんがですね、一体どんなメソッドを見つけたのかと、それにはですね、一筋縄ではいけない苦労があったわけです。例えば評判のいいセミナーに通ってみたりとか、あとコーチングを受けてみたりとかですね、本当になんかご本人の言葉から言うと円ぐらいの自己投資をしてですね、なんか全然合わなかった。でたどり着いたのが、あ、これじゃないかなと、それがこの本のテーマです。自分自身でマインドをマネジメントすることで実力をフルに発揮する方法を伝授する。すんげえ難しそうに感じるでしょ。すごい簡単なんですよ。言葉を変えるというか、言葉の力なんです。今回はその佐藤さんの人生を変えた言葉の力、一体どんなものなのか、佐藤さん自身にね、語っていただこうと思いまして、著者の方をお呼びしました。では以下インタビュー音声となります。では今回は著者の佐藤由紀さんをゲストにお迎えしました。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね、言葉の力がその自分の仕事にどう影響するのか、また自分の生活にどう影響するのかというのを、面白く、できるだけ分かりやすくね、
はい、
語ってほしいなと思っているんですけども、はい、まず最初にこちらの本を書かれたきっかけをお聞きしたかったんですが、
はい、分かりました。で、このね、本書ってこう例えば初めにとか読むと、こうマインドの力っていうふうにこう書いてあるんですけど、はい、言いたかったのは、心とかメンタルと思ってね、読んだり聞いていただければいいと思うんだけれども、
心メンタルを、
プラスにすると、はい、でそのプラス思考って考えていただいてもいいんだけれども、誰だってプラス思考したいですよね、心マインドメンタルプラスで、
ね、
いたいし、マイナスになりたいっていう人はね、いないと思うんですよ。
確かに、
でも具体的にね、どうするのかっていう How っていう、具体策がやっぱりあるようでないから大変だし、
はい、
あっても、例えばポジティブシンキングとかって、心とか思考法ですかね、考え方って、ね、やっぱり習慣なので、
はい、
時間かかる、
なるほど、
こっちから変えようとすると。
ふんふん。
であとは世の中にはなんとかメソッド、なんとか法とか、例えばトップアスリートとかみたいにコーチについたりとかすると、
はい、
これも時間かかると。
お金もかかりますね、は
い、
コーチは
お金もかかりますので、言葉とね、その心っていうのがもう直結してるから、言葉を変えたらですね、意識的に肯定的な良い言葉っていうのを使っていくと、もう簡単にマインドってプラスにできるんですよと。でそうすると本当に、本当の実力っていうのを発揮できるようになって、多分皆さん驚くと。
なるほど、
はい。
周囲でよく言われている、ポジティブシンキングとか、ちょっとハッピーになる方法みたいな、それは誰もが求めてることだけれども、
いやもう誰だってそうなりたいですよね。
で佐藤さんにとっては、今まで世の中に出てるものっていうのはちょっと 回りくどいって言ったら失礼かもしれませんけど、
いやあの効果なかったって私
はいくらなかったんですよね
私にはなかったと、は
い、あの時間もかかるしお金もかかるとまたそういうものが多いと、はい、あの面倒くさい手間がかかる、
はい、準備がかかると、はい、もうすごいお金かかったし
そうではなくもっとシンプルに言葉で、
は
い、あの何かを
実はシンプルだったという、
そう、はい、いうことによって心がプラスになる
っていうのを、
そうです、はい、それもすごいシンプルなことをお伝え
したかったんですか、そうなんです、そうなんです、こんなことでいいんですよっていうね、
そうで、さっき打ち合わせの時にそれ聞いて僕らもびっくりしたんですけども、 うちの営業さんのディレクター全員びっくりしたんですけども、うん、佐藤さんがどこでそれを気づいたかというと、先ほどちょろっとねあの放送で言ったんですけども、はい、佐藤さんのプロフィール素晴らしいんですよ。でもその実は昔ずんどこ OL だったと。
そうなんです、もう大変でした。
どんだけ大変だったんですか。
いやもうめちゃくちゃもう辛くって、はい、あのもう朝起きると起きたくないみたいなね本当に、
で普通の若い姉ちゃんじゃないですか
で、あのやっぱり数字とかがやっぱり出てこないうちは、あのまあ私営業だったんですけど、いつももうオフィスでおどおどしてると、
あ
もう何か言われるともひるむと、はい、ですね。でこう上司とかにこう営業とかの報告行くってちょっとやっぱ数字出ないので、ああでこうでああでこうでって言うと、あのいいから結果だけ報告してって言われて、ひえーっとこうひるむみたいなね、あの感じですね。もうでどんどんもう息も苦しくなり顔も真っ青になって、はい、病院は通院ですけど転々とするというような、もうずんどこですよ。
でしかもいらっしゃるの外資系ですからね、はい、すごい数字に厳しかったの。
もうすごいですよ、締め付けとか言って言っちゃったけど、
締め付け締め付け
取り立て厳しいですよ。
あ、はい、取り立てです
か。取り立てです、取り立て。
あのじゃあ佐藤君の今期の成果だがみたいな感じを言われちゃうわけですね。
うん、もうすごいですよ。
あ、それでそんな中に、はい、何がきっかけで言葉の力っていうのは気づいたんでしょうか。
やっぱりそれはやっぱ3つほどあって、はい、1つはあの私が当時勤めてた会社ってとは言ってもとっても本当にいい会社で、副社長さんと本当に社員が1対1の面談っていうのがあったんですね。
あ、はい、
でもう私営業なのにこう数字が出てなくて、もう引き継ぎながらおどおどしてこう話してる私に、あのサンタクロースみたいな顔をして、まあ、外国の方だったんですけど、
そうなんですね、
すっごいあの私の未来を予言する素晴らしい言葉をかけてくださって、
はい、
やっぱりそれで、あ、がやっぱりきっかけだったのと、やっぱり運命の2冊の本に出会えたっていうのがきっかけだったかなと思います。
まずはその副社長さんが、はい、あの佐藤さんにかけた、はい、そのなんか予言する言葉というのはどんな言葉だったんですか。
はい、あ、それはあの君は〇〇になるよって、あのトップセールスになるよっていう、
あ、君はトップセールスになるよと、はい、
と言ってくれて、はいはいはい、そんなことを言ってくれるのはその副社長さんだけだったんですね。まあ、私の思い込みかもしれない
です。ああ、でも、はい、それで当時の佐藤さんかなり救われたし、
もうはっきり言って椅子から落ちそうになって、
椅子から
いやもう椅子から落ちてリラックスして、
はい、
うん、もう生きててよかったみたいなね、生きててよかったみたいなね、
はい、
感じですね。
で、あとはその2冊の本との出会いですが、はい、どんな本に、うん、
1冊目はいい言葉をこういい人生を作るっていうベストセラーになってる、あの斉藤もた先生が、
あ、もたさんの、
はいはいはい、整備堂出版ですかね、
はいはい、
まあ、仕事で行ったもう地方のですよ、もうちっちゃい町の、うん、もう在来さんですね、もうあの普通の、駅前のちっちゃなもう本屋さんに入ったらこう置いてあって、中読んだら、あ、なんかいい感じ、
あ、
うん、なんかねできる予感がしてきたんですよ。
できる予感が、まあ、フィーリング大事ですよね、はい、本選びの時ね。
でお買い上げで、はい、いいないいなってもう泣きながら読んで、
はい、
で続けて入ったあのすごい日だったんですけど、コンビニエンスストアで佐藤富雄先生の愛されてお金持ちになる魔法の言葉っていう、
はいはいはいはい、
本に出会いまして、なんかちょっと人生っていうとね遠くのような感じがしたんですけど、愛お金キラみたいな感じでちょっとハマりまして、いや言葉ってすごいじゃんみたいなね、
刺さっちゃったフレーズが ね、
そうですね、
佐藤富雄先生もうまいからなそういうの
愛とお金にちょっとつられて、もう私は言葉のですね、は
い、
すごさにこう気づくことができたというんですね。はい、
知ってものにハリーさん、またこれまた別なんですね。
また別ですね。
松下幸之先生、はい、それはまた後ほど聞くとして、
はい、
で、まあ、そんな本との出会いからあって、で、これは佐藤さんの、まあ、持論としてあったんですけど、まあ、仕事というのが、まあ、スキル×知識×マインドと、はい、これは本書の肝にもなってくると思うんですけど、はい、ちょっとこの佐藤さんの仕事感を教えていただけないでしょうか。
あ、そうですね。で、やっぱり仕事って ってこう例えばプラス思考とか、はい、あのマインドがプラス心がプラスっていうだけでうまくいくかっていうと絶対そういうことはなくって、はい、やっぱり知識もいるしあの経験とかも含むスキルっていうのは絶対に必要ですよね、はい、例えば矢島さんだったらこの話の、ね、話のスキルとかいろんな知識っていりますよ ね、はい、でそういったことっていうのはもう学校で教え皆さん知ってることだし職場でも教わるんだけれども、はい、実はそれらの、まあ、いわゆる実力って言われてる部分が、はい、マインドに乗っかってるっていうことは、うん、意外に教えられてないなって思うんですよね。なるほど、
まあ、その人の、まあ、知識とスキル、はい、まあ、だからちょっとゲーム脳ですけど僕ゲーム脳の2番が攻撃力かける防御力かけるマインドみたいな、そういうのが必要であると。
そうですね、
でつまりそのマインドがゼロだったら何やってもゼロなん
ですね、うん、あ、ダメです、はい、
確かにやる気がない人がね、うん、MBA 取っててもなんかあ俺やる気ねえわって人は何もできないですね。ですです、
はい、そのビジネススクールでも教えてくれなかったですね。
確かにそうですね、うん、まあ、あそこは確かにスキルと知識を教えましょう。
いや、もうあそこはもう本当にもうマインドが多分プラスだろうっていう前提で私はそうじゃなかったので、
そうじゃなかったんですか。あ、なるほど、で、まあ、だからこそ、はい、まあ、今そのマインドを、
ね、
あの、はい、上げるためにっていう、はい、それがさっき その出会いとかと、うん、まあ、結びついて、うん、言葉の力ってすごいんじゃないだろうかと。
ってでもマインドをいきなり変えるの難しくても、うん、良い言葉を使っていくとやっぱりマインドがプラスになって、うん、そういう知識とかスキルとかの実力っていうのが発揮されていくんだな、すごいなって。
なるほど、
うん、
でその言葉を使うことに関してのセールスポイント、はい、さっき実は佐藤さんからも、うん、あのお聞きしたんですけども、まあ、言葉って確かに誰でも使えますからね。
使えますね。
言葉しゃべれない人っていうのはまず、はい、これ理解できてないですからね。
誰でも使えますよね、言葉ってね。
使えますね、
一瞬一秒、
はい、ですから、まあ、その難しいことないよねと。
ないです、はい、誰でもできますと、
はい、であとはその思考をプラスに変えることができると、はい、まあ、つまり言葉と思考っていうのは、まあ、さっき言ったことの繰り返しになっちゃいますけど、はい、繋がっているので、
繋がっていると直結していると。
これは他の習慣術の著者先生とかも言ってたんですけれども、あのやっぱ悪い言葉を言うと悪い気分になると。皆さんだから今ちょっとその場で、あ、なんかいい気分、言ってみてください、はい、あ、なんかいい気分ね、たとえ今トイレの中にいてもなんかいい気分でしょ。
そうそうそうそうなんですよ。
そう、そんな感じだと思うんですよね。であとはですね、最後のセールスポイントとしてさっきこれもお聞きしたんですけども、出し惜しみ、出し惜しみなく書いた、
はい、もう書き切りましたね、私のうん十年の人生と、はい、うん十年のこう社会人経験と、
はい、
もううん全うん、うん、うん、いくらの
自己
投資、はい、はい、もう全部この石あの本に渾身の力と気迫を込めて、
はい、
はい、
そう書いたということですね。まあ、それで書いてあることはすごくシンプルなんですけども、あの本自体はねちょっとあれですよね、いわゆる左脳派の人、もうセナとか戦略なんとかメソッドが好きな人にも、
はいはい、私もそうだったし、
そうご理解いただけるように書いて、はい、
そうです。
あ、そうなんですよ、実は皆さんここまで聞いてなんか佐藤さんってあの多分声だけだから分かんないかもしれませんけど、いや見た目も可愛らしい方なんですけども、なんか普通の OL さんが来たんじゃないかなと思ってるかもしれませんけど、すごいんですよこの人。さっき言った経歴の通りなんですけども、あと、まあ、MBA とか取ったりとか、あとはその普段戦略とかもねちゃんと立てる人なんです。
あ、そうですそうです、はい。
でも今日はちょっとき
っちりもう戦略を立て、事業計画を立て、数字もいくらいくらいくらっていうのは、はい、やりますよ、やっぱ仕事ですから、はい、はい、
だからすごい変な話をしていいですか、話してて気づいたんですけども、話し方がすごい勝間和代さんに似てるんですけども。
え、似てます。
似てます。話し方がすごい似てるんですけど。
そうですか。
雰囲気が全然違うんです。
ちょっとそれ失礼じゃないですか。いや、お互いにみたいな。
でも分かるよね、ディレクター分かるよね、すごい勝間さんに似てるっていう、さっきスタジオ入ってから調べて気づいたんですけど、僕が受け答えとかも似てます。
そうなんですか。一回エレベーターで二人になったことあります
けど。同じ日だった
んです。某、はい、某〇〇ヒルズの、はい、
はい、いや、まあそんな感じでですね、実はそういう方なんですと、はい、で、今回その最も簡単な本を書いてくれました、
はい、
今すぐ言葉を変えましょうという、
はい、そうです。
まあ、シンプルな教えなんですけど、
はい、
まずその言葉の力っていうお話をする前に、そうだ、先にこの話を伺いしたいんですけど、例えばどんなことを言ったらいいんでしょうと、
はあ、
本書の中にはたくさん書いてますけども、いくつかですね、まさに今日からリスナーさんが使えるような
はい、
心をプラスにする言葉を教えていただきたいな。
あ、そうですね、はい、じゃあやっぱり、そうだな、やっぱりこれだな、うーん、うまくいっちゃったらどうしよう、
うまくいっちゃったらどうしよう、
どうしようと。
これはどういう状況の時に使うんですか。
私がこれ、あの本のシチュエーションって営業なんですけど、やっぱり数値が上がんない時ってもうできなかったらどうしよう、できなかったらどうしようっていう、それでもうドツボにどんどんどんどんはまっていったんですけども、あの数値がなんか上がるようになってしまった営業の時はできちゃったらどうしようと思ってるんですよ、いつも。
あ、
で夜寝る前にできちゃったらどうしようとか思ってノートとかに A 社いくら B 社いくらって勝手に書き出して、根拠なしでもそうなっちゃうんですよ。
へえ、はい、まあ、取れてないうちから、うん、はい、つまりできなかったらどうしようというと頭の中のね、その売上表がゼロゼロゼロゼロゼロってなっちゃうけど、
でもやっぱりその開運にスパイラルに入ってる時っていうのは、調子のいい時っていうのはできちゃったらどうしよう、うまくいったらどうしようと思って、もう寝る前にガバッと起きてこうノートとか A 社いくら B 社いくらって、はい、書いちゃうような感じですね。
あ、はい、できちゃったらどうしよう、
もうできたらどうしようっていうか、
うまくいっちゃったらどうしよう、
うまくいっちゃったらどうしよう、
まあ、仕事でお困りの方はぜひ行ってみては、
寝る前にうまくいったらどうしようと思って、はい、根拠なくていいんで、もうノートにもうどんどんどんどん書いちゃってください。
うまくいったことを、ね、うまくいく予定のことを、
そうそうそうそう。
あとさっき僕聞いて、はい、あ、いいなと思ったのが、うん、これでいいのだと。
これでいいのなんですね、
どこぞのバカボンのパラみたいですけど
いや、すごいですよバカボンって、
これでいいのだ、
うん、もうこれでいいのだ、ね、
例えばどんな時、
例えばあのわーって走ったのに、あ、電車が行っちゃったっていう時に、はい、これでいいのだってあの言ってみるんですね。
なるほど、
うん、でそうするとなんか、あ、これでいいんだっていう気にだんだんなってきて、あ、なんかメール一本打てるじゃんとかね、はいはい、この今すぐ言葉を変えましょう、読めるじゃんなんて、あ、ね、
本を読めるし、
はい、
メールも打てるし、うん、時間ができたじゃないか、
そうなんですよ、
変えること
で、うん、言葉ってすごくて、こうなんか言ってみると、はい、そういういい理由っていうのいっぱい出てくるし、そんな気になってくるってすごいなと思います。
ああ、まあ、ダメだっていうふうに思っちゃダメなわけです、
はい、いやだからもうそこでダメだこりゃって、はいね、言っちゃうと、はい、もうだんだんダメな気になってくるので
バカボンのパパはいいんだけ
いいけど、ドリフはダメよ、
ドリフはダメ
別にドリフがダメだわけじゃなくてドリフのダメだこりゃはダメよっていう
フォローが今大変ですねでもまあ、はい、本当そういうねちょっとした言葉で確かに心って変わりますからね、うん、
はい、
これは有効だと思います、
はい、
で、まあ、そんな言葉の力なんですけども、うん、基本的にこの言葉、まあ、本を読めばいろいろ書いてますけど、まあ、どういう風に使えばいいのかっていうアドバイスとかってありますか。
あ、そうですね、実はのこの本はやっぱりあのきちんとこの一冊の本で自分がね本を読んでいろいろと人生とか仕事が開けたので、
はい、
この一冊の本もうね、税抜き1400円で人生とか仕事をなんかこう開くきっかけにしていただこうと思って、ちゃんともう理論から概要から、スタンダードな習慣、一流の方の習慣、私の体験談まとめとこうあの入れさせてはいただいたんですけれども、
はい、
やっぱりあの一言で言うとですね、はい、やってみるってことですね。
本当、はい、はいはい、なるほど、
こんなことこんなことでと思わない。
なるほど、
はい、やってみるということですね。
やってみるということ、
はい、
本の中ではね確かに、はい、あの実はこういう例えばこういう結果があったりとか、はい、こういうお話があったりとか、
すごいですよね。もうこう外国の文献なんか読んじゃってもうね、もうバッシリ書いてありますけど、
そうしかし、はい、あのまあ一言で言えばやってみる、
やってみると、
まあ、ただですね、
ただですよ、
時間投資もね、うん、3秒かかりませんからね。
いやだからもうこれでいいですよとか、なんとかメソッドですよとか、もう何百万とか言ってるわけじゃないですからね、
はい、はい、まあ、というわけで、まあ、言葉の力をどう活用すればシンプルにやってみてください。
やってみると、うん、でどうしてもこんなことって思う方はちょっとこっちが売れちゃったら嫌なんですけどとか、
いやいやいやいや
松下幸之助先生の1日1話っていう、
はい、
あの365日のですね、はい、あの読み切り あの本があって、
はいはい、
これ正月 1,2,3 ってあの三が日終わって1月4日ですね、仕事始め、
あ、
初めに言葉ありって書いてるんですね。
なるほど、
はい、結構私もこうやってちょっとピンときたので、ビジネスなので
松下幸之助さんの言って初めに言葉あり、
はい、まあ、言葉なんだ、
うん、始めてみる
ですね、そういうことですね、
はい、 ました、で今回ねお話を伺ってて僕がちょっともうちょっと掘り下げたいなと思ったのが、はい、やっぱりそのメンタルが大事であるという佐藤さんのご意見、はい、でやっぱりご自分の経験から来られてるのかなって僕ちょっと生意気に思ったんです
けど、はい、いやもうその通りですね。
そう辛かった、
はい、もう辛かったですよ。もうめっちゃくちゃ辛かったですね。で辛かった過酷系ですね、はい、
そこも言葉も大事です、ね、
はい、大事大事、は
い、いやだからそこでその外資辛いっておっしゃってましたけども、はい、結構今もそういう女性、まあ、男性でもそうですけど、はい、多いと思うんですよ、まあ、世の中不景気ってあると
思いますよね、
はい、うちの妹なんかも幼稚園の先生してるんですけども、はい、やっぱ辛い辛いって言ってる時期が多くて最近だいぶ良くなってきたみたいなんですけど、まあ、そういうなんか辛い辛いって言ってる若い人にやっぱりそのどんなことをしてほしいかとかどんな気持ちになってほしいかってなんか先輩からのアドバイス的なものをいただきたいなと思ったんですけど、
そうですね、ちょっとこれね本の中にも書いたんですけどやっぱり私も辛い時期に一番支えになるっていうかなったのはやっぱ希望なわけですよね。
希望、
ホープ、はい、はい、希望、うんうん、なんか良くなるかもって、
なんか良くなるかもしれない、
うん、
はいはい、
うん、だからまあ、希望を持つっていうこともそうなんですけどでもやっぱり具体的な言葉っていうことで言うと何かいいことが起きる予感がすると言ってみるとか、あとはそうですねついてるついてるって言ってみる。
自分はついてる、
はい、そうするとついてる気になってきて、まあ、ついてる思うとそういうついてるような理由も出てきてなんかそんな気になって行動にも動いちゃうということもありますね。
はあ、
はい、あとは未来はますます開けていく人生これから黄金期と言ってみると。
なるほどこれから始まるみたいな、
はい、そうです。
は
あ、でもだんだんそんな気になってきませんか。
なります ね、確かに
ちょっとさっきと全然顔色が違うというかいや本当に
顔がちょっと笑顔になります、ね、
全然違う、もう笑顔に。
これからは僕の人生黄金期です。
そうですよ、もう未来はますます開けていくって
皆さんもぜひ言ってみてください。
言ってみてください、
まあ、そういう言葉の力をご紹介している本ですが、はい、最後にですね、まあ、どんな方に読んでほしいかということを一つと、うんうんうん、あと、リスナーの方に佐藤さんからメッセージをいただければと思います。
わかりました。じゃあ、どんなことを、どんな方に読んでほしいかということなんですけども、やっぱりそうだな、頑張ってるのに結果が出ない成果が出ないっていう人にこうまず読んでいただきたいなっていうふうに思ってるし、やっぱりこういうふうにこう意識的にいい言葉を使っていくっていうのはまずもう問題解決ですね。
問題解決、
はい、だから課題が解決できると、
はい、
まあ、かっこよく言うとブレイクスルーですね。
ブレイクスルー、
はい、このきっかけがつかめるっていうことですね、
はい、
あとはやっぱりこういう言葉を使っていくことでストレス回避、
ストレス、
はい、ストレス対策ですね。
なるほど。
でやっぱモチベーションっていうのも上がっていきますし、はい、あとはもう目標達成ですね、キャリアゴールを達成するとかなんか目標のある人っていうのは多分あっという間にいけるんじゃないかなと思ってますね。
は
い、でもちろんこう仕事に限らず、これは実はこうやって意識的ないい言葉を使っていくとこうそういうなんか心がプラスになっていい結果が上がっていくっていうのはいろんなことにこう応用できるので、うん、ぜひご縁とかですね、はい、
ご縁、
ご縁、あとは何だろう、ご縁、人間関係とか、
はい
はい、経済、お金、
は
い、いろんなことにもこう使っていけますのでぜひご活用いただきたいなと思ってます。
はい、なんだかんだで言葉に出すとかね、あと相手を褒めるとかいろいろ教わったんですけども、
ああそうですね、
本当にね仕事だけじゃなく、まあ、皆さんの場合、まあ、恋愛とか結婚とかも身近な話題かもしれませんけども、はい、そういうところにも役に立つんだろうな
って立ちますね、はい、
思いました。まあ、今すぐ言葉を変えましょうと、
はい、
まあ、ということで皆さんちょっと言葉を変えることによってメンタルをね、
まあ、自分自身意識的な良い言葉ですね、
あと自分の周囲も良くなりますからね、
そうです、はい、
変えてみてはいかがでしょうか。初期投資はゼロです、はい、
まあ、そんな1400円です。
あ、そうですね、それはかかるわ、はい、それはかかるわ、
はい、
しっかりしてる本当に佐藤さん、いやいやいや、
そうですかビチッとしてました今、
そこはすごいなんかああ、そう、営業だわこの人と思ったはい、まあ、そういうわけでですね、まあ、楽しくお話してまいりましたが、はい、そろそろお時間になりましたので、
はい、
最後にですねゲストの佐藤雄貴先生にですね、
はい、
すごい営業の方なんですよ、はい、ですからなんか営業らしいとこをちょっと見せてほしいなと思って、
はい、
今回の今すぐ言葉を変えましょうの、はい、セールスポイントとか、うん、もしくはキャッチコピー、
そうですね、
ちょっと今作ってみてくれますか。
まあ、一言で言うと、この、ね、今すぐ言葉を変えることで、はい、局地戦に勝てる、
局地戦に
勝てる、すごいでしょこの局地戦オンディエッジですよ、もう、もうオンディエッジですから、
はいはい
はい、ここでもうダメだと思ったオンディエッジからもう絶対に勝てるっていうことと、
あ、なるほど、
はい、でだんだん慣れてくると、はい、戦いの前に勝てるようになります。
戦いの前に勝てる、
はい、もう、はい、戦いの前に勝ってしまうというのができる、
すごいキャッチコピーですね。
そうです、5年得できる本です。
あ、今度は5年得できる、はい、いや3つ出ました、とりあえず、
ね、あ、そうですね、
いやでも5年得できるってのはちょっと僕いいなと思いました、はい、これから5年間ぐらいは皆さんの人生がプラスになる、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、今すぐ言葉を変えましょ
う、
まあ、ピンときた方はぜひ読んでみてください、ではゲストの佐藤由紀先生でした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今すぐ言葉を変えましょう。佐藤由紀著、ナナブックスより税込み1470円で発売中です。今回ね、収録中にもちょっと言ったんですけども、インタビュー中に気づきましてですね、佐藤由紀さんの話し方が勝間和代さんに似てるという。でもね、なんかなんでしょうね、こういう言い方は両者に失礼かもしれませんけど、勝間和代さんの場合はなんかもうちょっとなんかアグレッシブな感じの、なんか静かなんだけれども強そうなこのオーラが漂ってて、で佐藤さんの場合はなんかこうすごい、なんだろう、アグレッシブではあるんだけども、なんかこう優しいオーラがなんか漂ってるんですよね。これはまた何なんだろう、この違いは何なんだろう。でも外資系にいた人ってもしかしてみんなこういう話し方をするのかなとちょっと思いました。というわけでですね、比較するためにも外資系にいたぜというですね、女性の著者さん、またこの新刊ラジオのインタビューとか受けてくれるとありがたいです。和田博美さんもああいう話し方なのかな、なんか違った気がするんだけども、まあそんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。ハッピーバースデー俺、はい、お便りのコーナーです。まあ、11月29日だからお便り一つぐらいね、紹介してもいいじゃないかと思ったんですけども、嬉しいお便り来たんですよ。ラジオネーム、カノンさん、女性の方からなんですけども、新刊 JP の皆さん、矢島さん、こんにちは、カノンと申します。突然ですが、矢島さん、お誕生日おめでとうございます。全然突然じゃないですよ。ありがとうございます。はい、今日ですよ、11月29日。素敵なお誕生日をお過ごしください。さて、最近私の気になった本は、なぜ働くのかです。旗を楽にすること、ついつい日々追われて忘れがちですが、その通りだと思います。それではこれからも楽しい番組を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。マチュピチュおい、なんでそこだけ黒岩翔さんなんだ。まあそんな感じでですね、もう一方、福ポンさん、男性の方ですね、鹿児島のいちごこと福山です。この度はいつも以上に楽しい回でした。僕の願いを実現してくださいました矢島さんはじめスタッフの方々、KK ロングセラーズの真船さん、そして黒岩さん、本当にありがとうございました。これは出稼げば大富豪の第4弾の回ですね。この福ポンさんにやってくださいと言われて、ロングセラーズさんにお話をしてなんとか実現したという回でした。iPhone に入れて北総園で飽きるまで聞こうと思います。でもちょっと訂正、緑の髪の毛ではありません。緑のハット、帽子です。でもそこまでやろうかなと思っていたのは事実です。出稼げば大富豪の兄貴に会った人ってのはなんでこうみんなぶっ飛んじゃうんでしょうかね。いやー、まあ福本さんがね、緑の髪の毛じゃなくてよかったです。まあこの本と出会ってからの人生の変わりようが半端ないです。兄貴と出会ってからはさらにすごいです。新刊 JP の皆さんが2009年6月に数ある新刊の中から選書してくれなかったら、今僕は笑顔で仕事できていないかもしれません。この素晴らしい出会いと縁を本当にありがとうございました。福本さん、これからも頑張ってください。ちなみにいちご農家の人です。そんな感じで2通のメッセージをご紹介しました。今後ともメッセージありましたらこんな風に不定期でご紹介していきたいと思いますので、これからも新刊ラジオよろしくお願いします。時間がないので駆け足でブックナビゲーター矢島正弘でした。